はいどうも、令和3年2021年、もうね2021年ですよ。本当だったらモノリスのね、分かる人の方が少ねえかモノリスがやってくる年から10年、2001年、宇宙の旅もあれも通り越えて、2010年っていうのも通り越えて、いやもういろんなもん通り越えましたよ2021年って。日本沈没も2回ぐらい通り越えて、ノストラダムスの大予言も通り越えて、下手するとあのディープインパクトみたいな隕石に当たるかっていう年も通り越えて、まだまだ無事ですよ世界は。コロナは蔓延してるけどね、世界は無事っす。そろそろでも東京来るんじゃない？すごいの。最近小笠原から大島までのね、この列島がちょっと地震熱いでしょ。この群発性地震がさ増えてくると、どんどんこう東京に近づいてくるんじゃない？関東そろそろでかいの来るって思うよね。もうね、準備するだけっていうか、そのドキドキするの疲れたから、でも来てほしいとも言えないんだよねこれね、来ないならもうずっと来ないでほしいと思うわけですよわけですが、いやあのさ、坪さんさ、日本のさ性交同意年齢って知ってる？要はほら、130R の板尾さんとかがその未成年との淫行っていうので捕まったりする、あれには、今日ね、もう30分まるまるピンクネタでいこうかなと思ってるから、いや、性交同意年齢っていうのは、変な話、エッチしてもいいよという同意して、それが、合意の上ですよと、一人の人間と一人の人間の合意ですよ、それは、っていうふうに法的に認められるのが、女性に対してですね、性交同意年齢っていうんですけど、先進国ではですね、実は日本一番若いのよ。はい、何歳だと思います？18？ ああ、これね、最上位がアメリカの18歳、なんと日本13歳なんです。13歳が性交同意年齢。もちろんこれいろんな、こう、地方とか その風習習わしであったり、変な話は、戦国時代でね、織田信長とかね、ああいう戦国大名にめとられたお姫様っつうのは、下手こきゃ一桁ですからね、9歳10歳でもう嫁ぐわけですから、それから比べると性交同意年齢っていうのは13歳、これでも実は明治時代に制定されてから全く変わってないらしいです。で、このニュースはなんで出たかっつうと、韓国が18までに引き上げちゃったんですよ。だから韓国も同じ13歳だったんですけど、去年、やっぱ上げよって言ってアメリカと同等の性交同意年齢を18歳に引き上げた。ってことは高校生はまだ性交同意年齢にはなってねえってことですね。高校1年生は口説いてもエッチなことしちゃダメっていう、当たり前っちゃ当たり前なんですけどね、そういう年齢になりました。俺日本がね低いっていうか、俺一番高いのかと思ってた、日本って。そういうところが厳格なのかと思うと、そうでもない。変な話、ロリコン系の美少女じゃなくて幼女とかにはものすごいアメリカ過敏ですから、日本はすごいその辺はこう乱雑というか、エロ漫画とか同人誌の中にはランドセル背負ってるの山ほどいますから、その辺ざっくり日本の方が緩いんだろうなとは思ってましたが、っていうかこの話喋っちゃダメなんだよな、この番組ではっていうか、すいませんね、高橋智明のおはこんちわ版ではですね、エロいネタとか卑猥な語句っていうのをズバズバ喋っちゃいますから、ごめんなさいね、気になった方はもう聞かないで、他の番組、ミュージックゼロには他にもいい番組いっぱいあるから、他の聞いてくださいね、音楽のこととか、エロネタ喋んないところの方が多いですから、中にはいるらしいですけど、ここまで露骨に喋るのうちだけですから、気分を害したんなら申し訳ないと謝りますが、即刻聞かないようにということで、もうここまで喋って番組タイトルコールしてないっていうんで、坪さんにしてもらおうかな、エコちょうだい。 ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはバン。もうエコかけたまま言っちゃおうかなぐらいのこの番組では、皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストぜひお待ちしております。トムのおはこんちは番っていうのはもう言っちゃったから、エロいこと喋りますから、嫌な人っていうのは聞かない方が吉ですよっていう話でございます。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
もうピンクネタで統一するってさっき宣言したからね。もう大変だよ、エロいネタ集めんの勢いで集めてるからね。もう最近の俺のトークはもう全てのニュースがもう必要、ニュースがなかったら俺はトークできねえんじゃねえかとそれはダメだね言っちゃあの日刊現代、いやでもこれはすごいよ、もうすごい。ちょっとここのとこだけさらっと言っちゃおうか。米ニューヨークポスト11月25日電子版によると、ナイジェリアのラゴスでナイトクラブを経営するマイク・エゼ・ニワリエ・ニボク、もうどういう名前か分かんないけど、の、ね、おじさんですね、結構なおじさんですが、とにかくこの人がね、ものすげえ金持ちっていうか、まあまあインフルエンサーが30万人以上いるぐらい、インスタでね、っていうことは結構な感じですよね。インフルエンサーは違うよ、このエゼニワリエさんがインフルエンサーだから、フォロワーが30万人以上だね。もうほらね、使ってない言葉を使うと間違うからまあとにかくだからね、ナイジェリアの中ではかなりのインフルエンサーだよっていう、そのいけない、触ってしまった今のそのなんだっけ、ニボクさん今ね、何がすごいっていうのは6人の女性をいっぺんに妊娠させた人なの。それをナイジェリアのね、俳優さんの結婚式にその6人を連れてきて、同じドレスを着させてて、でそのニボクさんがこうドピンクで真ん中に立ってるけど、残り3人3人の妻は全部ご懐妊中っていうねすごくね、女一人妊娠させるのもどうかっていう感じの世の中でよ、6人だぜ。もはやそのお金持ちよりもさ、このニボクさんの整合ぶりが、どうやったら同時妊娠ってできるの？まあ一遍なの？これを 7P っていう、今もうお腹鳴っちゃったよ、なんか喉の奥があまりのことに。ね、本当に写真を見るとね、本当にお腹の出っ張り具合が、この人が臨月でしょうとか言うんじゃなくてね、みんな均等にお腹でかいんだよね。てかもうほとんど臨月っぽいんだけど、できるもん。今日一人明日一人って6日間連続みたいな。いやにしてもね、まあまあまあ、その6人をまあ養うだけの解消があるからこそらしいんですけどね。結構なんか複数のナイトクラブを経営されているお金持ちですという感じなんですけど、まあまあそのね、俳優さんの結婚式よりもね、もうその日の主役はこの人みたいなね、 人の結婚式でドピンクというか蛍光ピンクのスーツで、それで妊娠した妻を肌も洗わないような服でね、6人はべらかして出るっていうのはもはやもう嫌がらせですよね。お祝いしてるんじゃなくて、それ見せびらかしに行ってるんでしょうって感じはしますけど、なんだな、この年かね、最近ね、本当年だね、自分がこう年来たなっていうのをね、痛感するんだよね最近。本当にセックスに対してね、なんつったらいいんだろう、なんか消極的。違う、だいたいさ、リスナーがだいたいリスナーで俺と同じ世代だったら、中俺って言葉知ってるでしょ。中俺っていうのは、俺にいるかどうかわからない女性リスナーのために言うと、エッチの最中っていうのは女性の中におちんちんが入っている、これ中にいる時を中でしょ、中俺だから、要は女性の中で動いている時って一番気持ちいい時で、一番興奮してなきゃいけない、何の話してんだ俺の時にちっちゃくなるから、要はおぎんおぎんのところが血が足りなくなって、コキってこうコキっていうか、カレンダーをさ持っててさ、真ん中でパキって曲げるとか、そんなノリ、暴風船みたいなやつが途中でポコンって折れるみたいな、そういう状態になることっていうのを中折れって言うんですよ。要は、まあ中折れっていうか元気なくなっちゃうから、まともにこう入れとくこともできないという、まあ、男性にしてみればもうプライドが折れる瞬間で、女性にしてもかわいそうなんですよ。私って魅力ないかなみたいに、いやいやそうじゃなくて、もうこっちのせいだからみたいな、それもだから、女性にももう迷惑をかけるし、悲しい思いをさせるし、もう自分にはもう大ダメージですよね。ことの最中にそのおちんちんが元気がなくなるなんてことは、もうあってはならないことだから、あってはならないことが年を取ったらなるの。これはね、多分俺と同世代で昭和40年から生まれ、もしくはその前のリスナーさんっていうのも僕のリスナーにはいるから、はよーくわかると思うけど、本気でバイアグラが欲しくなるんだって。そういう話じゃないけどね。でももう一個ね、このなんだっけ、ニバクさんじゃなくて、なんだっけ、ナイジェリアの、SA ニバリエニボクさん。この方もすごいと思ったけど、このね、イギリスで31歳の、恋人に、口説きに口説いて、72歳の彼が、初めてエッチをしたら、その31歳の恋人から、他の誰よりもパワフルで、素晴らしいセックスだったっていうことを言われて、あんまり嬉しくて新聞に投稿するっていう、いやでもね、冗談抜きにそれ言わせるってことはすごいでしょ。72だよ、72歳で すごいセックスをするねと。72ったらもう自分の娘より若いでしょ。31だったら70、40歳違いでしょ。40下の女の人にそれも31って言ったら、それこそ油を乗り切って、女性の酸いも甘いも分かり出した、そういう女性を満足させられるなんていうのは、これはね、男冥利に尽きるですよね。まあなんすか、羨ましいなしか出なくなってくるけれど、72歳で40歳下の女の人を俺が果たして満足させられる、俺多分72まで生きてる自信がないしね。72でエッチしたら死ぬんじゃねえか俺。何かが麻痺して、何かが麻痺して死ぬんじゃないかなと思うので、そんな相手を満足させるとか、そんなことを思える余裕すらないような気はしますが、世の中広いね。本当に世界中にはとんでもない人がいるというか、スーパーマンがいるんですよ。同時に6人を妊娠させられる男性もいれば、40歳下の女性を一番、今までの男性で一番素敵と言わせるだけの整合ですよね。立身弁の性と、 それから豪州ではオーストラリアの豪というですね、あの強者と書いて聖豪ですよの言われてみたいあの夜の帝王と聖豪っていうのは死ぬまでに男が一度貼られてみたいレッテルのナンバーワンとナンバーツーですから、嘘ですけどそんなことは 100% ないですけど、まあね、世の中すげえなーっていうのをもう2021年初っ端にね思いましたよ。なってねえけどね、まだあの16日ですよ、今あの12月16日、本当は師走、あの新年新年ってあの高橋智明は言ってますけど、あの坪さんと俺はまだ、2020年を生きておりますんで、あのタイムマシン的に聞いてくださいね。あの最新のニュースなんて言ってますけど、あの多少タイムラグありますから。で今1月16日、何やってんのかなリスナーのみんなは。あの大変な年になりましたね。あのみんな頑張ってけ、みんな頑張れ、俺も頑張る。 CM です。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
二人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃ
この番組は、さっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ何すこんな
皆さん聞いてください
ミュージックゼロチャンネル。
また未来のことになるけど、札幌雪まつり中止だね。こうあの生まれ北海道の俺としてはね、悲しい限りなんだけどね、中止になったんだよね。リスナーに聞いちゃうけど多分中止だから、まあね、雪まつり自衛隊が気合い入れてあの作んない限り絶対中止なんで、今やってないっていうところを見ると12月の21日でもう作ってないから間に合わねえと思うんで中止なんだろうね。あのびっくりしたけど、札幌で7000億ぐらいだって、あの売り上げ、あの経済効果、ちょっとしたプロ野球球団が優勝するとそれぐらいにならないんだから2000億とかだから、まあプロ野球の日本シリーズ3回分ぐらいの経済効果があるんだね。北海道にそんなもんができなくなったら本当に地方はどんどんこう廃れてっちゃうよね、本当に。アメリカ、お孫さんが3人、おばあちゃん50歳からアダルトのポルノスターとしてデビュー、大人気だって俺が50からさタレント目指そうとか言ってたけど、海の向こうではさ孫さんにいるババアがポルノスターで大人気だってよ。警察官を17年務めた後、ビアンカさんって、あのビアンカさんは、警察官を17年間務めた後仕事に満足できなくなり退職、その後レストランを5年経営で倒産の浮き目にあって次の仕事を探していたと。その時にアダルトのポルノ女優を目指そうと、どうして思ったこの人。まあお孫さん3人いてね、それなりにこう警察官でも勤め上げ、そしてその退職金かなんかでこうレストランを経営したんでしょうよ。その後に全裸になってセックスをするって職業を、まあ、どうしてね。うん、でもまあまあ動画の配信などもしたりですね、してですね、だいたい週12万円ぐらいのネット収入を取れるようになり、あ、まあそうですけどね、なぜあだ、あの見た感じはあのツイッターの写真が上がってんですけど、こう50っていうか、まあ50ですけど、もう美しいご婦人ですよ。あの、まあ、そこそこおっぱいもありますし腰のくびれもあるので、あの50過ぎの、 あの大阪にいそうな肝っ玉母ちゃんみたいのを想像しないで、リスナーは、どっ しかっていうとすっごく老けた加納姉妹を想像してあの老けた加納姉妹な老けた加納姉妹ならなんかいけるかもって思うでしょそういうそんな感じさんじあの俺も見ても見た感じ俺もいけるもんあのこのビアンガさんならっていう人なんだけど思いも思うよねなかなかそんなことを思えないじゃん思えないじゃんとか言ってもうん俺こう孫3人にどんな顔すればいいんだろうって思うと余計ねできねえけどそうもそうなんじゃないんだろうねなんか なんだろう何が彼女をそうするんだろうねでねさらにさっき見つけたのがさどこ行ったべちょっと待ってねあれどこ行ったべあれあこれだこれだあ違う違う違うあれ消してないよ俺絶対消してないよおすごいすごいことだったんだからあらあら本当にあったんだってあの心臓病やってから心臓病やってから定期的にセックスすると寿命が伸びるっていうあのニュースあれどこ行ったらあのねまだ読んでないんだよ頼むよあら俺これだったよなさっきのね今のあれどこ行ったべここですか今俺の中の iPhone の中でちょっと止めるかな一回ちょっと止めようかな一回止めるねあったあったあったあのねやっぱりよかった俺幻覚でなかったよあったよあのね心臓発作のセックスあ違う心臓もうダメだテンション上がってるからおかしくなった心臓発作後のセックスで長生きにハテナマークついてねイスラエル医学が仰天の報告をほら心臓発作を起こした後に性行為を定期的に行った方がその後の存命率が高まるということがテルアビブ大学の公衆衛生学部から発表されたお、ちょっとニッチだけどねあの心筋梗塞をやってみてこれからセックスする人っていうのが一体世の中に何人いるかっていうそういうことなんだけどもう俺やってるからねずいぶん前に話したけど、俺ユニバーサルスタジオジャパンに救急車呼んでるからね心筋梗塞で41位の時ですよだから多少もう坪さんもやばいよやる時になったらいやいやなんかでも遺伝的な部分とかね血管の細さも関係あるんでもうなんだろう成人病だからとか不健康だから心臓発作になるよっちゅうわけではないですけど三大成人病のうち脳梗塞とがんとなんとかの中に入っちゃいましたからね心筋梗塞って気をつけてくださいねリスナーの皆様もだけどまあね心筋梗塞をしてで今僕の心臓にはねオートバイのパーツじゃないですけどチタンのパーツが入ってますよ軽くサイボーグ化してますけれどそのサイボーグ化したチューブルのオンボロ心臓でもやっぱりセックスはしたいんですよだけど心臓病をやると心臓がバクバク動くのがおっかなくなるのこれはねもう経験してみなきゃ分かんないけどこのままなんか止まっちゃうんじゃないかなとか爆発しちゃうんじゃないかなとか、怖いのとにかくその心臓がドキドキドキドキドキっていうだけどセックスはしたいのこの相反する気持ちをこうねどうなだめようかというのがねだからこのイスラエルのね医学界の仰天報告っていうのはねすごいことですよセックスが病後の自己啓発につながり心肺機能を高めるとともに若さを保つことにつながるだってさ本当に対象になった患者の平均年齢は53歳、90% が男性、心筋梗塞を発症後半年間で活発な性行為を、取り戻した人は性行為をしなかった人と比較すると生存率が 35% も高かったのだと。で論文を、執筆した医師たちはもうこのね性行為そのものが生存率を上げるというよりセックスをエクササイズの一環として捉えようと乱暴 これね、あの NHK が朝やったらびっくりするけどね、あの存命率を高めるためにセックスをする放送が、この未来、このコロナ禍の暗い未来をですね、あのとんでもね朝番組できる可能性はありますからね。あのモザイクしか見えないような NHK とか、何やってるかわからないけれど、あのアナウンサーがいい声でね、あのご婦人の太ももを持ち上げて前後に移動の運動みたいなねあのそれがあるやもしれないっていう、医学的にこう証明されるってことは、あの単なるエロ目的ではないってことをもう声高に言えるわけですから、期待しちゃうなあ。これはね、僕もゾンビ率上げるためにね、いっぱいセックスしなきゃいけないですけどねっていうお話なんですが、もうね、記事探してまで言うことかって気がしたけれどあのどうしても見つけたかった。これはあの嘘じゃないでしょ、あのてかね、嘘じゃないも何も日刊現代でした。うわ、日刊現代かあのちょっとパチ臭い感じもしなくもないけど、多分本当ですこれは、と俺は未来永劫を信じることにします。では CM へ。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く、このロケ一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トライトライニーチェ、いつかの少年。それでも覚えていた大人になってもずっと忘れられない物語、最終回飛び越してその向こう側、今始めよう、あの日の続きを。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トライトライニーチェ、いつかの少年。
ミュージックゼロチャンネル。
ごめんね、もう正月早々食ったらねえことばっかりで、あの申し訳ない。本当に真面目なネタぐらいね。 CNN 男性がね、くしゃみをこらえたところ、喉に風穴が開いて病院へ直行だって。これね、ラジオで何言えるかな、爆笑っていうのが申し訳ないなって思うときって、人間さ、鼻つまんでね、くしゃみをなんとか飲み込もうとする瞬間ってあるでしょ。俺もやるけど、みたいな、今伝わってる？なんか音として伝わった？鼻と口をさ、ギュッて手で、つまんで、くしゃみがこう、中で爆発するみたいな感じの、あれをね、3年間ぐらい続けてたんだって、この人。要は、まあ、その34歳の男性なんだけど、とにかくその、くしゃみっていうのが、こう、不衛生。まあ、このね、コロナの時だから、もう、くしゃみ一発、周りの人にギロミされるでしょ。だから、最近はみんなもやってるんじゃない？ギャッてこらえて、あっくっって、喉から、口の中からすげえ力入るやつ。あれやってたらね、ダメなんだって。まあ、とにかく、常に、我慢をしてた、この彼は、まあ、なんだろうね、このくしゃみをこらえ続けてからだからこそってことかな。もう喉にこう穴がスパンと開いてしまって、まあ手術はしなくて済んだらしいんだけど、くしゃみのせいで喉に穴が開くってことが実例として初めて 認められたというニュースなんだけど、怖いね。まあ、ただ、一概には言えないけど、くしゃみの、速度っていうのは、一瞬だけでも時速160キロに相当するっていうから、それを口の中でこらえたら、まあまあ、かなりの空気圧になるっていうことなので、まあね、社会通念とか、ソーシャルディスタンスもございますが、体ね、穴開けてまで我慢しなくていいと思うので、皆さんも気をつけてくださいね、という、真面目な締めで、この番組を終わらせようという魂胆が見え見えですが、この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストお待ちしておりますと。ツイッターアカウントミュージックゼロチャンネルですが、M_Z_CHANNEL でございます。どしどしフォローお願いいたします。最近めっきりアップロードがなされてないと噂のエアー熱坊さんのエアーですが、デルタ IR、 これね本当にね、デルタ IR いい名前ですよ。検索ですぐ上位に来るもん。YouTube とツイッターね、ともども活動しておりますしね、ツイキャスやってるんですね。ポロポロとツイキャスはやっておりますので、坪さんのエアデルタ IR お願いいたしますと。それと、高橋智明の方はトムボックスですね。TOMBOX なんだけど、 O のところにオメガを入れてくださると検索で上位に来ます。 TOMBOX です。でトムボックスに、なぜか喫煙とかタバコっていうのをつけると最近上位に来ますので、タバコ動画が人気というですね、自分の意図しないところに方向が行ってますんで、どんどんタバコ動画をアップしようかと思っておりますんで、僕の方も、YouTube の方の、チャンネル登録とかですね、Twitter のフォロー、していただけると、大変喜びますという感じでございます。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。高橋智明でした。また来月、さよなら。